それから俺と同じ数学の教師に堀田というのがいた。これはたくましいがぐり坊主で、叡山の悪僧と言うべき面構えである。人が丁寧に辞令を見せたら見向きもせず、やあ君が新任の人か、ちと遊びに来たまえ、母、と言った。何が母だ。そんな礼儀を心得ぬやつのところへ誰が遊びに行くものか。俺はこの時からこの坊主に山嵐というあだ名をつけてやった。漢学の先生はさすがに固いものだ。昨日お着きで、さぞお疲れで、それでもう授業を始めで、だいぶご冷静で、と、のべつに弁じたのは愛嬌のあるおじいさんだ。雅楽の教師は全く芸人風だ。ベラベラしたすき家の羽織を着て、扇子をパチつかせて、お気に入らどちら芸術？え、東京？そりゃ嬉しい、お仲間ができて。私もこれで江戸っ子です、と言った。こんなのが江戸っ子なら、江戸には生まれたくないもんだ、と心中に考えた。その他、一人一人についてこんなことを書けばいくらでもある。しかし、際限がないからやめる。挨拶が一通り済んだら、校長が今日はもう引き取ってもいい。もっとも授業上のことは数学の主任と打ち合わせをしておいて、あさってから家業を始めてくれ、と言った。数学の主任は誰かと聞いてみたら、例の山嵐であった。忌々しい。こいつの下に働くのか、おやおや、と失望した。山嵐は、おい君、どこに泊まってるか。山城屋か？うん、今に行って相談する。と言い残して、白木を持って教場を出て行った。主任のくせに向こうから来て相談するなんて不見識な男だ。しかし呼びつけるよりは感心だ。それから学校の門を出てすぐ宿へ帰ろうと思ったが、帰ったって仕方がないから少し街を散歩してやろうと思って、むやみに足の向こうを歩き散らした。県庁も見た。古い全盛期の建築である。塀も見た。麻布の連隊より立派でない。大通りも見た。神楽坂を半分狭くしたぐらいな道幅で、街並みはあれより落ちる。25万石の城下だってたかの知れたものだ。こんなところに住んで、ご城下などと威張っている人間はかわいそうなものだと考えながら来ると、いつしか山城屋の前に出た。広いようでも狭いものだ。これで大抵は見尽くしたのだろう。帰って飯でも食おうと角口を入った。帳場に座っていたかみさんが俺の顔を見ると急に飛び出してきて、お帰り。と、板の前、頭をつけた。靴を脱いで上がると、お座敷が来ましたから、と下女が2階へ案内をした。15畳の表2階で大きな床の間がついている。俺は生まれてからまだこんな立派な座敷へ入ったことはない。このあといつ入れるかわからないから、洋服を脱いで浴衣1枚になって座敷の真ん中へ大の字に寝てみた。いい心持ちである。昼飯を食ってから早速清へ手紙を書いてやった。俺は文章がまずい上に字を知らないから手紙を書くのが大嫌いだ。またやるところもない。しかし清は心配しているだろう。難線して死にやしないかと思っちゃ困るから、奮発して長いのを書いてやった。その文句はこうである。昨日着いた。つまらんところだ。15畳の座敷に寝ている。宿へ茶代を5円やった。かみさんが頭を板の前へすりつけた。ゆうべは寝られなかった。清が笹飴を笹ごと食う夢を見た。来年の夏は帰る。今日学校へ行ってみんなあだ名をつけてやった。校長はたぬき、教頭は赤シャツ、英語の教師は占り、数学は山嵐、雅楽は野太鼓。今にいろいろなことを書いてやる。さようなら。手紙を書いてしまったら、いい心持ちになって眠気がさしたから、最善のように座敷の真ん中へのびのびと大の字に寝た。今度は夢も何も見ないでぐっすり寝た。この部屋かい、と大きな声がするのに目が覚めたら、山嵐が入ってきた。最善は失敬、君の受け持ちは、と人が起き上がるや否や談判を聞かれたので、大いに狼狽した。受け持ちを聞いてみると、別段難しいこともなさそうだから承知した。このくらいのことなら、あさっては愚か、明日から始めろと言ったと驚かない。授業上の打ち合わせが済んだら、君はいつまでこんな宿屋にいるつもりでもあるまい。僕がいい下宿を修繕してやるから移りたまえ。外のものでは承知しないが、僕が話せばすぐできる。早い方がいいから、今日見て、明日移って、あさってから学校へ行けば決まりがいいと一人で飲み込んでいる。なるほど、15畳敷にいつまでいるわけにもいくまい。月給をみんな宿料に払ってもおっつかないかもしれぬ。5円の茶代を奮発してすぐ移るのはちと残念だが、どうせ移るものなら早く引き越して落ち着く方が便利だから、そこのところはよろしく、山嵐に頼むことにした。 すると山嵐は、ともかくも一緒に来てみろと言うから言った。町外れの丘の中腹にある家で、至極閑静だ。主人は骨董を売買する伊賀銀という男で、女房は亭主よりも四つばかり年かさの女だ。中学校にいた時、ウィッチという言葉を習ったことがあるが、この女房はまさにウィッチに似ている。ウィッチだって人の女房だから構わない。とうとう明日から引き移ることにした。帰りに山嵐は通り町で氷水を一杯おごった。学校で会った時は、やに欧風なしっけなやつだと思ったが、こんなにいろいろ世話をしてくれるところを見ると、悪い男でもなさそうだ。ただ俺と同じようにせっかちで癇癪持ちらしい。後で聞いたら、この男が一番生徒に人望があるのだそうだ。3。いよいよ学校へ出た。初めて教場へ入って高いところへ乗った時はなんだか変だった。講釈をしながら、俺でも先生が務まるのかと思った。生徒はやかましい。時々ず抜けた大きな声で先生と言う。先生には答えた。今まで物理学校で毎日先生先生と呼びつけていたが、先生と呼ぶのと呼ばれるのでは雲泥の差だ。なんだか足の裏がムズムズする。俺は卑怯な人間ではない。臆病な男でもないが、惜しいことに胆力が欠けている。先生と大きな声をされると、腹の減った時に丸の内で鈍を聞いたような気がする。最初の1時間はなんだかいい加減にやってしまった。しかし別段困った質問もかけられずに済んだ。控え所へ帰ってきたら、山嵐がどうだいと聞いた。うんと胆管に返事をしたら、山嵐安心したらしかった。2時間目に白墨を持って控え所を出た時には、なんだか敵地へ乗り込むような気がした。教場へ出ると、今度の組は前より大きなやつばかりである。俺は江戸っ子で華奢に小作りにできているから、どうも高いところへ上がっても押しが効かない。喧嘩なら相撲取りとでもやってみせるが、こんな大像を40人も前へ並べて、ただ一枚の舌を叩いて恐縮させる手際はない。しかし、こんな田舎者に弱みを見せると癖になると思ったから、なるべく大きな声をして、少々巻き舌で講釈をしてやった。最初のうちは生徒も煙に巻かれてぼんやりしていたから、それ見ろ、とますます得意になってベラ名帳を用いてたら、一番前の列の真ん中にいた一番強そうなやつが、いきなり起立して先生と言う。そら来た、と思いながら何だと聞いたら、あまり早くてわからんけれ、もちっとゆるゆるやっておくれんかな、もし、と言った。おくれんかな、もし、は生ぬるい言葉だ。早すぎるならゆっくり言ってやるが、俺は江戸っ子だから君らの言葉は使えない。わからなければわかるまで待ってるがいい、と答えてやった。この調子で2時間目は思ったよりうまくいった。ただ帰りがきに生徒の一人が、ちょっとこの問題を解釈しておくれんかな、もし、とできそうもない幾何の問題を持って迫ったには、冷や汗を流した。仕方がないからなんだかわからない。この次教えてやると、急いで引き上げたら、生徒がわーっとはやした。その中にできんできんという声が聞こえる。べらぼうめ、先生だってできないのは当たり前だ。できないのをできないというのに不思議があるもんか。そんなものができるくらいなら40円でこんな田舎へ来るもんか、と引き返しへ帰ってきた。今度はどうだ、とまた山嵐が聞いた。うんと言ったが、うんだけでは気が済まなかったから、この学校の生徒は分からず嫌だな、と言ってやった。山嵐は妙な顔していた。3時間目も4時間目も昼過ぎの1時間も大同小異であった。最初の日に出た球はいずれも少々ずつ失敗した。教師は旗で見るほど楽じゃないと思った。授業は一通り済んだが、まだ帰れない。3時までぽつねんとして待ってなくてはならん。3時になると、受け持ち球の生徒が自分の教室を掃除して知らせに来るから見分をするんだそうだ。それから出席簿を一応調べて、ようやくお暇が出る。いくら月給で買われた体だって、空いた時間まで学校へ縛りつけて机とにらめっくらさせるなんて法があるものか。しかし他の連中はみんなおとなしくご規則通りにやってるから、新参の俺ばかりダダをこねるのもよろしくないと思って我慢していた。帰りがけに、君何でもかんでも3時過ぎまでに学校にさせるのは愚かだぜ、と山嵐に訴えたら、山嵐はそうさあはは、と笑ったが、後から真面目になって、君あまり学校の不平を言うといかんぜ。言うなら僕だけに話せ。随分妙な人もいるからな、と忠告がましいことを言った。四つ角で別れたから詳しいことは聞く暇がなかった。